OM のラウンド QSO。
こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
はい、こんばんは、 JA4VNP 海老沢です。
はい、そして JA1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いします。さあ、11月に入りましてね、明日は11月3日は文化の日ということですけど、皆さんなんか文化の日でこう学園祭とかそういったなんか思い出って何かありますか？
文化祭ってあったよね。
あったのかな、なんか記憶が薄くなってしまったな
学校行って、学校行ってた、ちゃんと。
あまり聞かないで
中島さんは
行ってたよ、門の前までは。
行ってたのね、門の前で。
あ、大学生はね、
うん、
高校生は行ったよ、
うん、高校ね、
うんうん、高校生も行かないじゃん、ね、だから
学校行ったらそこの近くにいろんな誘惑があったから学校の門はくぐらないでピュッて曲がっちゃったんだね。
うん
うん
うん、うん、待ってんだもん向こうが。
あーおーいってね、うん、そんななんか文化祭は
やったような気がすんの、覚えてない、う
ん、あんまりね覚えてないんだよね。
あのね、ステレオコンサートやったのはその学園祭だったような気がするんだよな。
だって無線、
芸術祭って言った
の。芸術で、うん、そこの皆さんが入ってたクラブってさ、無線だけじゃないんでしょ、う
ん、オーディオも一緒に。
無線アマチュア、無線と
オーディオ無線研究会っての
そう、オーディオ無線研究会、
うん、その頃はほらステレオアンプとかさ、そういう言い方で言うわけ。
あ、だからそういったのも手作りで作ったりとか、うん、
それでその思い出一回言ったかな、私の一つ後輩がね、うん、あのコンデンサースピーカーってのあるよって言って、うん、でそれ豊島区かなんかに工場があって、まあ、あんまり大きくない会社だったんだけどね、行ったら新品貸してくれたのよ。
時代だね、
時代で、うん、その彼のとこはね大きなトラックがあったんで、うん、いや畳1枚ぐらい、厚さは10センチから15センチぐらい、うん、だからコンデンサースピーカーだからあの、うん、磁石とかなんかなくてこういわゆる銀紙が入ってるっていうか、
じゃそのスピーカー運んでなんかやったのね、コンサート
ステレオコンサートやったの。
へ
で私はその頃ほらあのどっちかというと橋遊興とかそういうなんだクラシック分かんないからだから彼が全部選曲してね。
じゃあそんな思い出を聞きました。
あの時君は若かった。
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、ということでじゃあそれコンサートやったのね、スピーカー借りてきてね、
うん、
うん。なんだけどクラシックだったのね。
そうだね、だってそりゃそうだろう、
うん、
ステレオコンサートだから、
うん、ね、そこでやっぱり橋幸夫とかね、うん、南春夫じゃね、
局長
ね、
ジャニーズいたけど本物がいたからちょっとね、
うん、
やっぱそれは
本物がいた時代だね
、うん、え、誰、
うん、初代ジャニーズ、
初代ジャニーズって誰だっけ、あのあれお、なんだっけ、ちょっと初代ジャニーズって誰がいたの、エモリーじゃなくて
青いテ
レフコ、青いテレフコってジャニーズなの、
違うか、彼はいたね、
いやジャニーズだよね、
うん、あ、そうなの、うん、同じ年代なのみんな、あら、でもそういう人たち学校来ないでしょ、
いや学校で見たことあるよ、
あ、学校で見たことあるの、うん、そうなの、え、じゃあそういうコンサートやってんだね、私何年か前一緒に皆さんのご母校のね、あの学園祭に連れてってもらったけど、
うん、
なんかあのオーディオ研究会と無線とオーディオ研究会はなんかラジオの DJ やってたね、
平成令和でしょ、うん、多分
令和平成の終わりの頃かな、
うんうん、だったらもう無線は学園祭でやらないんじゃない、
そうだね、
うんうん、
無線の無もなかったよなんかね、
うん、だから DJ とかさ、
うん、
ね、そういう方に行っちゃうんじゃないかな、
うんね、うん、さあそんなね、お話を懐かしいお話もさせていただきましたけど、中島さんが久しぶりに人散歩でお出かけしてきたっていう、
行ってきました、
どこまで行ってきたんですか、
涼しくなったんでね、うん、海外じゃなくて県外
県外
間違えちゃ
ったよ、はい、どこの県外、
静岡県、
お、はいはい、
静岡県はね富士スピードウェイってとこ、
おお、いいね、
レースやってるとこだよ、知ってる、
知ってる知ってる
知ってる、
うん、
スーパーフォーミュラーカーのレース、
おー、うん、
でそれがね、連休の時で10月ね、
うん、
で行ったんですよ、
はいはいはい、
でそれもまた例によってうちのツアコン、
うん、ツアコンが
ね、
はい、
行くとかって言うのが2日前だよで 入場券とホテル取ってあるからって、
うん、はいはいはい、うん、
いいね、
都合が悪くなっちゃったらしいんだよ、
ね、あ、自分たちで取ってたんだ本当は。
そうそうそう、うんうん、まあウィークで金曜日だったのね、
うんうん、
で本ちゃんは11、あの10時じゃん、土日なの
ね、土日だね、うんうん、
で金曜日からのやつで、
うん、
行くってんで急遽行くことになって、
おお、で行ってきましたか、はい、
新宿からロマンスカーですよ。
ロマンス、ロマンスカー、うん、ロマンスカーも乗ったことないや。懐かしい響き
だろ
う、うん、乗ったことない。ある？
ない。
ない。
大体ね、水戸、私なんかもそうなんだけど、その御殿場行くとかね、
うん、
富士山の方向行くときは、あの、あれなのね、うん、どっちかっていうとマイカー。
マイカー、そうだね。うんうんうん、
だから、あの、あんまりそのロマンスカーなんて乗ったこともないわけだよね。
うん、
箱根もまあ観光バスで行くとかね、
うん、
そういう時代でしょうよ。
うん、
だからね、初めて乗りました。
おう、いかがだったですか、そのそれで、ね、ロマンスカーも乗って、それでフォーミュラーもこのレースも見てきたんでしょうから、
はい、はい、もうレースのあの響きね、
ウィンウィンって感じでしょ、
そっくりそっくり
そっくりそっくり、うん、うん、
もうね、あのちょっと胸が高鳴ります。
おお、うん、なんか誰か有名な人いたんですか。
ね、小林カムイ、
うん、
多分ね、
名前は聞いたことある、
名前を聞いたことがある、
あるある、
うん、あとはね、あれだよ、
誰、
マッチで、
マッチもいたの、マッチです。近藤正彦は
マッチ、な、何チームってな
っ、マッチチームっていうの何、うん、
近藤正彦のチーム、
ね、
その他にね、面白かったのは、ね、教女、教女ってアルファベットだったので分かんないんだけど、うん、競争女子の略なのかなと思ったんだけど、あ、 YL チーム、
お、
YL だけね、
女の子だけで走るの、
女の子だけで十何代か20代ぐらいかな、
へ、
結構早いんだよそれが、
うーん、
というようなのを、まあガラガラの、テストランの日だったんで、
平日でテストの日だったのね、う
ん、テストの日だったけど入れたんで、
うん、
それで見てきてゆっくりとね、
うん、
コース半分ぐらい歩いちゃったな、コースってか沿ったことだけどね、あの観客用の、
面白いね、
疲れました、うん、結構上り坂下り坂あるんだよね、
本場のそういったレースってなんか私フォーミュラーは見たことないな、なんか普通のなんかの車っぽいのだったら見たことある、
ね、いわゆる GT カーとか、ね、
うん、GT、うん、があ
とね、軽自動車みたいなの走ってたもんね、
お
で、それはね、なんか、一般の人だったみたいでね、随分スピンしてすってんころりんやってたりしてね、
うん、
それも結構面白かったよ、
ね、でもいくら YL の女の子たちだけって言ったって、うん、何百キロも出てんでしょ、
うん、それほど速くなかったような気がする、そのスーパーフォーミュラとか F1 って一番速い、
あ、 F1、うん、
300km、
F1 までは速くないのね、
速くない、で車体も多分小さかったと思うんだけど、でも結構ストレート の、 メインスタンドの前は飛ばしてたけど、うん、やっぱりでも彼女たちは本格的だよ、ユニフォームもヘルメットも、うん、まあ、車体もピンクだったりね、
私車体重量オーバーになっちゃって乗れないね、
あのね、運転席ハンドル外して座るわけだよ、
あ、あ、ハンドル何、ハンドル外すでしょ、乗ると乗り降りするときに、
そうそうそう、
うん、
で座るでしょ、
はいはい、
でまあ、ハンドルこうはめるわけだ、
はいはい、
だいたい私は腹が使えて入れない、
一緒だ、
一緒、
一緒だ、
一緒しないでよ、
ハンドル回んないよ、あ、もうハンドルがはまんないそれにほら、ああいうのって車体を軽くするじゃないですか、
そうそうそう、
速くするために、うん、重い人乗っちゃダメとか言われちゃいそうね、
うん、もしかしてね、うん、まあそう言ってみればみんなドライバー細かったね、
海老沢さんなんて一人で笑ってんの
いや話に入れなくても
いや結構ね、レースもまあほら、80近いおじいちゃんが見に行くわけだけどね、
うん、
若い人多いわけよ、あとはカメラマンね、
うん、
バズーカ砲みたいなカメラマン、
はいはいはい、
だね、やっぱりね、
楽しそうだね、うん、
結構それを機会にちょっとウェブを見たらいろんなところでやってんのね、
うん、
で私は子供が小さい頃はいろんなとこ行ったのよ、
うん、
鈴鹿とかさ、
はいはいはい、
スゴーってあるでしょ、
スゴーは分かんない、あ、そうなんだ、
あと、うん、モテギのツインリング、
あ、それはもう近いから行ったことあるよね、これはね、
うん、ここはね、結婚式やるとね、新郎新婦はオープンカーで、ホンダのオープンカーで、
うん、
コースを回って、
うん、
後ろは親族がマイクロバスでついてくる、
うん、
そういうイベントが
面白い面白い、
あと筑波サーキット
とか
バイク見に行ったでしょ、
はいはいはい、うん、
で今度スピードウェイ、富士スピードウェイね、うん、結構ねいろんなところでいろんなイベントやってるんだよね、
ああ、そうだね、う
ん、だからあんまりこう興味がないというか、
うん、
わざわざそのチケット買ってまで行くってことはないんで、
うん、
今まで 知らなかったけど、初めて行ったけど面白かったですよ、
ね、あの私たちね、このこういったレースの時にも無線をいろいろ使うんだってね、
う
ん、
あ、そうそうそう、
うん、だからその無線を使ってるその感じの会社の人とはちょっと知り合いだよね、うんうん、
あ、
なんだっけ、モスじゃなくてモーズじゃなくてなんか、うん、モスラじゃなくてなんか、うん、そんな名前だったよね、うん、ね、だから
必ず今は無線で連絡取ってるでしょ、
うんうん、
だからレースの、 あのテレビなんかで見てるとね、あの次ピットインだとかね、うん、そういうのを無線でやってるよ
ね、
あのスプリングおかしいとかね、うん、そういう話をしてるよね、
まあ、ここからすぐ行けるとしたらモテギだね、
モテギはまあ近いよ ね、
で、うん、あのモテギでレースがあると皆さんモテギの方にあんまり泊まる施設が少ないって言って水戸に泊まって水戸から行く方多いから、う
んうん、あの行くときいいんだけどね、帰りがね混むんだよね、
ま
あ、どこのコースもそうだけど、
うん、まあどこもね、
だからね、う
ん、
うっかり車で行って向こうへ泊まったりすると大変だから、うん、シャトルバスを使うとか、うん、その方がいいんだわね。
あ、でホテルも向こうに泊まってきたんでしょ。
そう、ホテルね、すごい特等席でね、うん、ちょうどヘアピンの立ち上がりのとこだったんでね、それがあのテラスから見えるの
よ。おー、いいじゃない。
次の日雨だったもんね。
あら、残念なことに。
残念なことに、うん、だからあの雨の中でこうみんなくるくる回ってね、
うん、余計スピンしちゃうよね、雨だからね、
スピンしたりね、水しぶき上げながら行くのって見て、うんうん、早めに帰ってきちゃったんだけど、
う
ん
う
ん、
じゃあそういうホテルの部屋からもそういったレース場が見られる
って、 それが見られる部屋っていうことで、
うんうん、
まあちょっと高いんじゃないかな、うん、私分かんない、あのもらったん
だ、もらった部屋だからね、うんうんうん、
あの要はその日はレースの関係者も泊まってたし、
うんうん、
あのいっぱい満室でしたので、うん、そこしか取れなかったって言ってたけど、
ね、でも楽しそうだね、ビタさん ね、
うん、ね、うちにもフォーミュラカーは10台ぐらいあるんだけど、
うん
うん、
そう、
あれが走ってたんだ、
あれが走ってた、うん、あれよいっぱい、
いやあれね、あのピットピット見て見たけどね、うん、本物はすごい
あれが走るのか、
そう、あれが走るんだよ、
プラモデルだからな、
うん、そう、うちはプラモデルだからいっぱいあっても
じゃあいっぱいそれ作って競争すれば、
そうだね、
ね、
う
ん、だからあのいろいろね、なんかメーカーさんによってもね、何々同じ、素人が見たら同じ形してるんだけどなんか違うんだよね、
タミヤかな、
あ、みんなタミヤだよ、
うん、タミヤなんだけど、
うん
うん、何かが違うんだよ、
うん、
ドライバーなのかな、それともスポンサーなのかな、
なんとかがし誰かが乗った仕様がこれだとか、なんかあの
まずメーカーでしょう、
メーカー、タミヤはみんなタミヤ、
メーカーとエンジンでしょ、
うん
ね、あのボディのメーカーとエンジンでしょ、
うんうん、それとそうそう、あとかいろいろある、
あとレーサードライバー、
うんうん、
その分け方だよ ね、
うん、
だきっとね人気があるのはその3拍子揃うと、
うんうん、なんかそうなん
だ
よね、
なんかだからなんか最近名前をよく覚えたよ、マクラーレン、
マクラーレン、すごい、はい、マクラーレン知ってるすごい、う
ん、とかね、うん、フォーミュラーとかいろいろなんかの名前を覚えた、
うん、
うん
うん、
BMW もあるし、ホンダもあるし、
ホンダもあるし、
覚えたね、
そう、ヤマハも
ある、ホンダのエンジンは結構積んでる車あるよね、うんうん、
じゃあそろそろ曲いくね、
もう、
うんうん、もう終わり今日ね、うん、で今日そんなサーキットの話したから歌もパフィーでサーキットの娘っていう歌を、はい、あのご用意しましたので、
okay、
聞いてください、どうぞ。
76.2 Music Lovers FM。
はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半ジャードコーナーです。さあ今日は一体どなたとお電話つながってるのでしょうか。はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。日本、ボーイスカウト日本連盟でジャンボリーオンジエアを担当してます、ジュリエットオスカーワンパパゴルフゴルフの吉田です。よろしくお願いします。こんにちは、
はい、吉田さん、どうも今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先週もね、波間さんにご出演いただきまして、ね、このジャンボリーの話させていただいて、こちらは東京の支部の方で菅野の会場でジャードさんの会場をお借りしてやったっていうお話だったんですが、
はい、
吉田さんはどこで今回やられたんでしょうか。
はい、今回はですね、あのボイスカード日本連盟の、スポンサーでありますアイコム社、そのアイコム奈良山研究所、行かれた方も多いと思うんですけど、あの大きなアンテナがあるところですね。
はいはい
はい、そのアンテナと設備をお借りして24時間体制でですね、
お
特設局ですね、8ベンバー3、ジュリエット、オスカー、タンゴ、アルファ、1キロワット局を開設して、世界スカウト機構が主催をしています、ジョタに参加をいたしました。
っていうことは、あの先週はもう本当に初心者向けで、あのアマチュア無線ってこんなのだよなんて言って、そういう初心者ね、体験運用も含めての初心者コースをやったということだった
ん
ですが、
そうですね、
こっちの奈良山は、はい、もうじゃあ免許を持ってる方たちがほとんどなんですか。
そうです、あの奈良山に来られた方々は、実はあの3月にですね、毎年奈良山で同じようなイベントをやっておりまして、
はい、
その時は免許のない子もみんな来て楽しんでください、アマチュア楽しんでねというプログラムを展開しています。
はい、
で3月に楽しいなと思うと10月のジョタに免許を取っておいでということで、
うん、
10月に、まあ、今回あの奈良山をまたお借りして、特設局を運用したという流れになります。
じゃあこの後、この前にやって3月から今回のこの10月までかなり期間がありましたから、この間に免許を取ったっていう子もなんかもいらっしゃる感じなんですか。
そうですね、何名か来てますし、またあのジョタに関しては各地域で参加をすることが多いですので、
はい、
実際奈良山まで来るとなると費用の問題ですとかスケジュールの問題いろいろありますので、うん、多くの方が地元の仲間と楽しんだと思います。
お
その中 で, で、うん、その中で特にあのやっぱり、やっぱりね、この奈良山の設備で運用したいという、かなり気合いの入った子どもたちがですね、
はいはいはい、
来られたという感じになります。
じゃあ皆さんどこかそこに泊まりながら24時間体制だったんですか。
そうなんです。奈良山ご存知の方いると思いますが、1号館2号館がありますが、1号館がジョタアマチュア無線をやる場所になります。
はい、
2号館はジョティジャンボリーオンジインターネットというインターネットを使って世界のスカウトたちと交流をしようというプログラムが展開をしました。う
ん、
で泊まりはですね、それぞれあの広い設備ですので、空いてる部屋であの事務所のフロアっていうんでしょうかね、
うんうん、
そこにあのエアベッドを敷いてみんなでゴロ寝しながら、で世界は相手ですので24時間体制ですから、早く寝て夜に備えるものですとか皆さんそれぞれスケジュールに合わせて、食べるものもですね、もう山積みにしといて好きな時に好きだけ食べてちょうだいというような状態で、もう24時間体制でもう入れ替わり立ち替わりですね、運用をいたしました。
やっぱ国によってね、あの時間が違いますからね。
そうなんです、おっしゃる通りで、もう本当に、うん、もう昼間はもう国内の方が多いんですけど、やっぱりね、夜ですとか明け方とかそういうところはやっぱり海外の更新がすごく盛んに行われました。
でももともとボーイスカウトの方たちってなんか野外でキャンプしたりとかテント張って寝たりとかって、はい、そういうのお得意じゃないですか。
そうですね、あの今回はまあ設備の兼ね合いがそういう感じになりましたけども、あの会場によってはあの日本国中いろいろ会場ありますけど、キャンプ場から参加しているところもたくさんあったと思います。
じゃあ楽しそうです ね,
で同じ日程であの CQ 出版さんの体験運輸の日も行われましたので、
はい、
この2日間はもうね、バンド内が賑やかだったと思うんですよね。
そうですね。
あ、そうそう、三田さんもあの体験運用のお相手ありがとうございました。
はいはい、いえいえ、
あ
の、奈良山。
お越しいただいて、ログにいっぱいお客さんが入っていました。
はい、あのね、喋らせていただきましたけど、ね、じゃあどうなの、結構子供たちの中でも、結構上級の免許のね、持ってる方いらっしゃるから、 それこそ1キロワットで運用したなんていうお子さんもいらっしゃるんですか。
残念ながらね、1キロを運用できるスカウトは今回来てないですね。頑張って二山までは取ってきてました。
あ、でもすごい、ね、でも二山でもある程度のじゃあ設備で、ね、皆さんでやられたんでしょうからね。
運用バンドは 1.9 から430のヒューマンモードですね。あの FM、SSB、CW、それと D スター、あと高校生が衛星通信にチャレンジしてましたね。
おお、すごいです ね、
はい、
ね。
でまだログの方は集計できてないんですけど、
はい、
国内外合わせて1200曲ぐらいですか。
24時間 で、
48時間になりますね。
2日間、はい、はい
はい、はい。それで海外が45カ国
お
一番遠いのどこだと思います。
南極は遠くないんですか。近い方なんですか。
あ、遠い遠いですね。南極も遠いですか。南極は残念ながら更新できてないかな。
あ、
今ざっとログを見たところ、一番遠いのがアルゼンチン。はい、やっぱりすごいですね。これはね、28メガで更新できてます。
CW ですか。
これ SSB です。
SSB で、
5557のログがついてますね。
すごいね。でもやっぱり相手もそういったなんかボーイスカウト関係だったんですか。それ相手は違った。
ボーイスカウト関係ですね。
そうなんですね、
はい。やっぱりあの我々 CQ ジャンボリーという呼びかけしますので、あのスカウト局ってすぐ分かりますから、それを探しながらですね、ダイヤルをぐりぐり回してるわけですよね。
ああ、そうなんですね、
はい。
じゃあでも本当にね、あの奈良山さんのあの設備を使ってということなので、
はい、
皆さん本当にね、感動したんじゃないんでしょうかね。
もうしびれちゃいますよね。もうついてあのアンテナを見てしびれちゃいますしね。
ね、あれがまだ上がってない時は普通ですけど、あれがウィーンって上がったら、はい、おーという感動もんですよね。
で、そうですね。で、機材もアイコムさんのフラグシッププラス PW2 を使いましたので、
はい、
もうそれも見ただけでまたしびれちゃいますよね。で、やっぱりもう電源入れた時の音が違いますよね。入ってくる電波の音が。もうそれでまたしびれて、もう朝から晩までビリビリしてみんなやってました。
だから本当だったら寝なきゃいけないんだけど、寝てる場合じゃないみたいな。
そうなんですよ。もう本当にみんなでもワイワイしながらですね、どうだこうだやりながら、もう起きてくるとみんなログ帳見て、あ、ここ繋がってるとかやりながらですね、ワイワイやってました。
じゃあ楽しい楽しい2日間を皆さんでこの奈良山で過ごしたってことなんですね。
そうですね、まあ、3日間なんですけど、賞味できたのは最初の日と最後は半日ずつしかできませんでしたので、まあ、実質丸々2日間って感じですね。
ね、まあ、でもそういうのね、の時間で1200曲ですか。
そうです、もうちょっと増えると思います。
集計したらね、
はい、多分そうだと思います。
すごいね、はい、曲数と、ね、更新できたということは本当楽しい。これは本当に1年に1回のこのボーイスカウトのお祭りですもんね、は
い。そうですね、本当にアイコムさんに絶大なる協力をいただきましたので、本当にありがたく思っています。
はい。そしてなんかこのね、ジャンボリーの他に、その言ったように今3月ですか、そういった季節にも、はい、いろいろ皆さんでやってるっていうことで。
そうですね、ここのところ恒例ではないんですけど、恒例行事になってきちゃいましたが、3月に奈良山で同じようにですね、今度は免許のない子どもたちを集めて、スカウトたちを集めて、無線を楽しんでもらう機会を作ってます。
これ別にそこでは近くなくても、はい、いや奈良山のそういうところ行ってみたいっていう全国のボイスカウトの子たち行け、はい、手挙げれば行けるんですよね。
行けます、はい。小さな子は当然指導者と一緒に、ね、来ていただきたいんですけども、
はい、
そこでは無線更新のほかにトランシーバーを使って宝探しをしたり、あとはドローンを飛ばしてみたり、
はい、
で画像で掃除してみたり、あとは衛星通信ですね、そういうのも体験してみたり、また体験運用ももちろんしますし、いろんな遊びをですね提供して、アマチュア無線の楽しさを知ってもらおうということでやっている活動なんです ね。
今本当にアイコムさんとか無線でね、画像も送れる時代になりましたから。
そうですね、
あれも感動しますよね。
はい、
で
3月の活動は、日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブが主催をして行っています。
はい、なのでね、はい、ぜひそのやってみたいなという方はまずボーイスカウトに入って。
そうですね、お待ちしております。
それから免許をまず取ってって感じで、いろいろ段階を踏んで、
はい、そうですね。
まあね、体験運用でね来ていただいてやっていただくのもいいんですけど、どうせならね自分の免許で。
そうですよね、 やっぱりねどんどん開局して自分のコールサインでね運用してもらいたいですよね。
そうですね、
本当にね世界に一つのコールサインですから宝物ですよね。
ね、はい、そんなね吉田さんもじゃあもうこの奈良山の方に参加してきて興奮しきれないって感じじゃないですか。
もう本当そうなんですよ。もうね夜眠れないぐらいですね。
ね、付き添いで行ったね大人の方の方が興奮しちゃったりなんかしてね。
おっしゃる通りですね。
いやそんなね楽しい体験2日間体験してきたということで今日は吉田さんにお話を伺いました。はい、また吉田さんよろしくお願いします。
はいはい、ありがとうございます。皆様によろしくお伝えください。
はい、はい、ありがとうございました。76.2 Music Lovers FM。 はい、ということでいかがだったでしょうか。
私は言っちゃダメなんだろうね。ボーイスカートじゃない。
ボーイスカートじゃないからね。そうだね。
付き添いのおじいさん。
でも奈良山はいろいろねイベントやったりなんかするときに行けるもんね。うん。うん、一度見るといいよ中井島さん。感動するよそこのアンテナ。
うん。写真で見ただけだからね。雑誌、うん、C 級紙とかね。
ね。海老田さん見てきたもんねあそこのアンテナがミ、うん、ーって上がるとこね。
はい。
うん。かっこいいね。あれからでも1キロワット出せるってすごくない？
あれはすごいね。うん。
うん。ねえ。じゃあ本当大人の人の方が興奮しちゃうっていうことでしたけど、まあでも本当に全国いろんなところからこうやってね子どもたちが電波を出してくださってそれが元で免許を取ってくれるっていうのはすごくいいことですよね。
うん、
うん、ね、本当にいろいろお相手させていただいた私もねいろんな話をさせていただいて子どもたち面白いなーなんて思って、はい、話を聞いておりました。さあ、そんなことでね今日もそろそろお別れなんですがこれからなんかどっか行きたいなとかってありますか中島さん。
あーちょっと突然振られたんで分かんないな。
なんか最近お散歩はあんまり行ってないんですかね。
そうそう、うん、やっとだから10月ね、うん、半ば過ぎて涼しくなったんで、うん、少しずつ出るようにはしてるんだけどねやっぱり、ね、足が弱ってるの。
あー分かる分かる、うんうん、ね、海老沢さんは
山行きたいね。
山行きたいね、うん、そうだね。でも熊がね。
熊ね。
熊ねだよ最近熊は危ないからね。いろんなとこに出てきてるもんね街中もね下にね。ねだから気をつけないとね。
いや水さんはやめた方がいいかもね。
そうですかね。
ね、うん、はい、うん、ということで今日もお別れですよ。はい、
JA1NFQ 中島でした。
はい、JA1VNP 三沢でした。
それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。